ロバの耳をした王子様。昔昔、あるところに王様とお妃様がいました。二人には子供がいませんでした。それでとても寂しく暮らしていました。ある時、お妃様は三人の妖精を呼んで、男の子を一人授けてほしいと頼みました。すると9ヶ月して男の子が生まれました。王様もお妃様も大喜びでした。そこへ妖精たちが生まれた子に贈り物をするためにやってきました。一番目の妖精が言いました。この子は世界で一番美しい王子になるように。二番目の妖精が言いました。この子は世界で一番優しくて賢い王子になるように。三番目の妖精は他に何も思いつかなかったので、この子の耳がロバの耳になるように、思い上がって選ぶることのないようにと叫びました。王様はびっくりして、どうかそれだけは取りやめてほしいと頼みました。けれども妖精たちはすぐに消えてしまいました。そして王子様にはロバの耳が生えました。王様は王子様の耳がロバの耳だということを決して人に知られないようにしようと思いました。そして特別の帽子をこしらえて王子様にかぶらせました。王子様は昼も夜も帽子を脱ぐことはありませんでした。やがて王子様は美しく優しく賢い男の子になりました。髪の毛も長くなり、散髪をしなければならなくなりました。王様は床屋を呼んで言いました。お前に王子の散髪をしてもらいたい。だが帽子の下に見たものを誰かに話したらお前を死刑にするぞ。床屋は王子様の散髪を済ませると、王子様の耳のことを人に話したくてたまらなくなりました。けれどももし人に話したら死刑になるのです。床屋は黙っているのが苦しくてたまらず、教会に出かけて行って神父様に相談しました。私はある秘密を知っていますが、それを人に話したら死刑にすると王様がおっしゃるのです。でも私はその秘密を話したくて話したくて苦しくて死にそうです。どうすればいいでしょう。神父様は言いました。山奥の谷間に行って穴を掘り、穴の中に向かって思いっきりその秘密を喋ってごらん。それからその穴を埋めたら土が秘密を隠してくれるだろう。床屋は大喜びで谷間に出かけて行って穴を掘り、何度も何度も王子様の耳はロバの耳と穴に向かって言いました。それから穴を埋めて心も軽く晴れ晴れと家に帰って行きました。さてしばらくすると床屋が穴を埋めたところに足の草が生えてきました。羊飼いがその足の茎を切って足笛を作りました。その笛を吹くと笛はこんな風になりました。王子様の耳はロバの耳、王子様の耳はロバの耳。たちまち噂は国中に広がって、みんなが王子様の耳はロバの耳だというようになりました。そしてとうとう王様にも噂が届きました。王様は羊飼いを呼んで笛を吹かせました。笛はやはり王子様の耳はロバの耳、王子様の耳はロバの耳となりました。王様が吹いてみてもやはり王子様の耳はロバの耳、王子様の耳はロバの耳となります。王子様の秘密を知っている者は 床屋しかいません。そこで王様は床屋を呼びつけ、お前が王子の秘密をばらしたんだな、死刑にするぞと言いました。すると王子様が進み出て、どうか床屋の命を助けてください。僕はロバの耳をしていてもいつか立派な王様になりますと言いました。それからみんなに向かって、さあみんな僕のロバの耳を見てくれと言って帽子を脱ぎました。するとどうでしょう、王子様の耳はもうロバの耳ではなくなっていました。足笛は二度と王子様の耳はロバの耳となることはありませんでしたとさ。